はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は5月19日の火曜日ですね。昨日の夜に10歳の長男くんと一緒にお風呂入ってたんですよ。でね、その時にまあよう喋るんですけど、長男が聞いてきたんですよ。なんな父ちゃん、あ、どうした、人間に天敵っている？これ聞いて皆さんパッて答えれます？いや、ごめん、ちょっとあんま質問の意味がわからない。人間に天敵っている？いや、僕この時点で注射やと思ってるわけですよ。天敵、あ、それは病気の人には必要やろうけど、あ、いやいやいや、ちゃうねんちゃうねんと、人間に、天敵、人間に天敵っている、で、天敵という名の人間、キティちゃんのぬいぐるみってあると同様に、人間の天敵っている、ごめん、どういうこと？聞いてたらね、あれらしいですよ、ハブの天敵はマングースみたいなやつ、その天敵ね。あ、もう父ちゃんもうてっきり注射のことやと思ってたから、あ、違う違う違うっつって、すり合わせ大事でしょ。あ、そういう時はほら、あの、例えば漢字で伝えるとかね、天と地とか、お天と様の天に、敵は、あの、戦う相手の意味の敵やでっていう天敵っていうとか、今父ちゃんが言ったみたいにハブとマングースやーとかあるやん、なんか そういう風に例えて、その言葉の意味をちょっといろんな言い方で伝えた方がいいわっていうのね、あの、言うた、まあ結果ね、質問、あ、人間の天敵かと、うん、あ、そう、そんなことを考えるんかと思ってで考えたんですけど、皆さんどう思います？で、僕がパッと答えたのは、あの、天敵というまず定義がちょっとはっきり父ちゃん分からへんけど、多分やで、多分その天敵って言うたら、まあ自分の命を脅かすもの、かつその自分の居住空間ね、生活の生業としているその領域を侵し合う存在、この2つはいる気がするって言って、これほんまに言ってたんですけど、だから多分蜂とかね、あの、人間の住む家で、家の軒先に作るとか、同じ生活空間を共にしてる、とか、蚊とか、ね、蚊だって人間の命が落とすこう原因の一番の生き物って蚊とか言いますからね、病気を蔓延させたりとか、そういうもんちゃうか、命を脅かすたま蜂とかちゃうかな、あと蛇とかな、うん、毒を持ってる蛇とかもそうちゃうかなっていう話をしてたんですよね。だってその、例えばクマとかって言うたら確かに怖いもんやし、命を落とす原因やけど、別に家でこう街で暮らしてる分には遭遇するもんじゃないやん。あと例えばサメとかね、サメとかだってそんね、人が亡くなることもあるかもしれへんけど、天敵というとやっぱりその生活居住空間を共にするもんちゃうかなとかいう話をこうしてたんですよね、うん、だからそういうハチとかヘビとか蚊とかそういうのが人間の天敵ちゃうかって言うたら、長男が言うんですよ。ああ、ほな人間の一番の天敵は人間やな。すごくないですか。やっぱこれ聞いてね、おー、たどり着いたな、言うんですけど、いや、父ちゃんさ、父ちゃんさ、あの、エヴァンゲリオンアニメ好きやんか。うん、つって。で、エヴァンゲリオンっていうのは、あの、敵知ってる？うん、いや、知らん。敵は、あの、使徒っていうの。あ、使徒、わからんな。あの、さっきの、あの、漢字のあれで伝え方で言うと、使う。使うに、生徒の徒って書いて使徒って言うんだけど、使徒っていうのは、あの、遺伝子のレベルで言うと、もう 99.99999% 人間やねん。だから人間が戦ってるのはもうほぼ人間という。で、第三使徒からこう始まり、まあ第一代にはアダムとイブやつってこう人間の始まりのと、まあまあそれどうでもいいんやけど、そこから、14、15、16、17と、ここまでもう戦っていくわけよ。テレビ版ではもうそこまで行って、で、最後18の使徒って何なのって、ね、旧約聖書と呼ばれる、昔のそのキリスト教の経典を元に作られたこの、ストーリー、庵野秀明が作ってくれたこのストーリーの中の第18最後の使徒って何なのって言っても、それはリリンと呼ばれる 人であって、そのリリンとは何かっていうと、人間やね。結局人間やね。そう、テレビシリーズが続いてきて、この最後ね、映画化された絵や真心を君にっていうやつで描かれてるんやけど、そのいろんな人と戦ってくるエヴァンゲリオンね、人造人間エヴァンゲリオンがこう戦ってくるんやけど、最後は結局人が攻めてきてネルフ本部がこう襲われる、強襲されるというシーンがあって、
結局人の敵は人だったか、
うん、冬月さんが言う、このシーンがグッとくる、君はもうそこにたどり着いたんやで。この親と息子の温度感ね、この感動伝わるかな思ったんですけど、嬉しかったっていう話、誰か共感してくれません？人の天敵って何って言われた時に、うん、それやったら結局人間やなって言った10歳をたどり着いたな。人の天敵は人です。ということで、本日の本題はホルムズ海峡の閉鎖、部材の高騰、石油入ってこねえ、これによって不動産投資家どう動くべきなのか、これについてお話をしていこうかなと思っております。最近の時事もね、捉えながら常にね、僕たちやっぱアンテナ張っていかなきゃいけない。先のことは見えないかもしれないけど、アンテナ張って予測をして準備備えることっていうのは非常に重要かと思いますので、これはもう中古やられている方も新築をやられている方もですね、もう全てに共通する話題やと思うんです。はい、それについてちょっと考察を深めてみようかなと思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。今週末ですね、5月の23日の土曜日、はい、こちら梅田大屋さんフェスタというイベントが、梅田の梅北、ツインタワーのサウスホール第11階、こちらの会場にて行われます。参加費無料となっておりまして、いろんな著名人の方もですね、出展されているセミナーを開催されるそうで、本当にちょっと空き時間とかでもいいので、もしよかったら遊びに来ていただいて、僕主催の元気が出る大家の会もブース出展を行いますので、そちらの方も顔出ししていただいたら嬉しいなと思っております。概要欄の方に詳細貼っておりますので、事前申し込みとかもできるみたいですしね、なんか3つブースを回るとなんかお土産もらえるみたいな、そういうのもあるみたいです。気になる方はちょっと見ていただけたらと思っております。僕も12時15分頃から30分ほどですね、無料セミナー開講しますので、そちらの方も聞きに来ていただけたら非常にありがたいです。よろしくお願いします。そして6月13日の土曜日です。はい、こちらは、一等物件を1年以内に初めて購入された方々の4名の講義ということで、ヤマル氏、モンちゃん氏、トッティ氏、そしてサラトシ氏と、この4名ですね、お話をいただこうという、はい、内容でございます。みんなね、戸建ては持っていたけども、この一棟になかなかシフトできないという、その悩みを抱えながら無事に購入できましたよという流れなんですけども、この一棟ね、今のこのご時世でどんな融資の条件で、どういったスペックで、どんな情報の入手経路でもって、今までいっぱい検討してきたけど、今回買えた物件は今まで買えなかった物件と何が違うのかということを特に掘り下げて、いただこうかななんていうふうに思ってますので、ここのね、言語化、ちょっと僕も、そのセミナー資料とかですね、まあ、初めて、ね、話される方がもうほとんどなわけなので、フォローアップしながら、当日は僕もコメントをこう添えながらとかですね、共有していこうという、その4人の知見が集まるという、まあこの機会なかなかございません。1年に1回一棟物件購入、1年以内にされた方の勉強会というのを1年に1回6月だけ、やらせていただきます。現地受講とズームはございません。で、編集したものをね、初めての方ですので、突っ込んだ内容とか、まあここはこう加工した方がいいかなっていう、丁寧に整えたものを1週間以内に動画で配信ということはやらせていただきますので、日程合わない方は動画で、しかしできれば現地の方でリアルに、お聞きいただきたいなと思っておりますので、そちらの方ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。はい、では本題の方入っていきましょう。影響がでかい、どうですかリフォーム。昨日僕ね、ちょっととある物件を一棟物件購入してきたんですけども、午前中に決済があって、午後からそのまま現地で打ち合わせ、をしてきたんですね、リフォームの方の、でその時にね、まあ塗装とかもこうメインでやられている工務店さんやったんですけど、お話聞いたんですよ。塗料の値段とかやっぱり上がってるんですよね、ナフサの影響とかあって、まあ 言うてそこまでですけどねっていう話をこうしてたんですよね。もちろんその平米数がこう多くなればなるほどそこの影響って大きくはなるけれども、まあ感覚値として 3% から 4% とかっていう感覚、なので、まだそこまでの影響がドカッときてるわけではない。もちろんまあそのね、在庫の確保とかまあそのあたりの影響もあって、あと業者さんのね、規模感によってはこう変わってくるもんやとは思うんですけど、ただ、まあ今後確実にね、上がることはあっても下がることはないでしょうと。はい。まあその見込みなわけですよ。でね、いや僕たちその不動産投資家というのは、まあ中古物件をどんどん購入されている方もいらっしゃれば、新築に取り組まれている方もいらっしゃる中でですね、まあどのように僕たち対策をしていくべきなのかということ、はい。これも考えることが大事なはずなんですよ。うん。で、まあ、値上げ、何でも値上げやな。ね、石油価格の高騰もそうやし、金利だって上がっていってるし、給料はなかなか上がらへんのにもう、辛いで、もうインフレくそーって思われるかもしれないですけど、文句ばっかり言ってたって僕たちの生活良くなるわけではないですから。ね、正しく情報を捉えて、今できるべき対策を打っていく。はい、これに尽きるわけなんですよね。はい。ちょっと整理しましょう。現状っていうと、原油の価格の高騰、まあこれの原因はというとですね、まあアメリカ、イスラエルのイラク侵攻というのがまあ2月末にこう始まった影響でですね、ホルムズ海峡が封鎖されていると。で、この日本の石油依存度でいうと、もうそのホルムズ海峡を通過してくるこの石油タンカーですね、まあここにまあほぼほぼもう 90% を、依存してるわけですよ。ね、だからここのホルムズ海峡が実質的に封鎖されると、住宅建材の基礎原料と呼ばれているナフサ、ね、石油原料としてナフサの供給が激減する。ね、そうなってくると、まあ、何に影響があるかというと、屋根材、防水材、塗料、シーリング材、ね、このあたりが止まってくる。で、そうなると、まあ、外壁塗装工事は、まあ、先ほども言いましたけども、3から 5% ぐらいが上がると。で、屋根のカバー工法とか、そういう金属屋根材を取り扱う工事では 10% 前後の大幅な値上がりが発生するっていうことなんですよね。まあ、他にもその、エアコンとかね、これもマックスだったら 40% 上がるとか、ね、そういうふうにも言われたりもしますし、どうするよということなんですけど、まあ、まずできることはね、在庫を確保できるのであれば、今の安いうちにもう、まあ、少しずつ上がってはきてますけど、ね、エアコン今後設置が確定しているのであれば、今の原価格でもって、仕入れておくとか、もしくは物によってはね、まあ、中古のリフォームであれば、過去の中古品の在庫をもう今のうちに確保しておくっていうのもそうだと思うんですよ。うん。でね、まあ、そこから、まあ、逆算でこう考えていくってことは大事だと思うんですけども、結局ね、今までっていくらでもあったわけじゃないですか。ウッドショックと呼ばれるものが、あって、木材の価格が高騰してるよねってね、こういうのもありましたけども、ただ木材の価格については一時のピークを超えてある程度安定したかなという印象はあるわけですよね。で、まあ、僕たち先ほどの逆算という話で言うと、ある程度のこう目標値があるわけじゃないですか。今のサラリーマンを引退したいよっていう方に関しては、いついつまでには、リタイアをしたいと、1年後2年後には、自分の分身もしくは自分の今のお給料の3ヶ月分ぐらいのキャッシュフローは確保した上で、リタイアをするんだとか、まあそういった逆算大事だよっていう話はいつもしてると思うんですけど、じゃあそこに至るまでにどれぐらいの物件をどのぐらいの金融機関さんからどのぐらいの融資条件で受けていくのかとか、まあここの数値的なシミュレーションを出すことはかなりやりやすくなってるはずなんですね。で、もうこれシミュレーションは今 AI とかも活用して非常にやりやすくなってますよと、まあ、その上でですね、じゃあ今までリフォームでこれぐらい必要だったよと見込んでいたところに2割とか3割とかある程度倍率をかけていって保守的に見るっていうまあ考え方、これをやっていった方がいいと思うんですよね。その上でですよ、まあ結局のところそこは確定的な要素ないんです。ね、将来的に、絶対この値段まで上がるってはわからないんですけど、じゃあある程度値上げをね、20%、30% 見込んだ上で計画を立てるということは大事なんですが、現実的にできることは、キャッシュを手厚くする。まあ、これは絶対いいでしょうね。手元キャッシュを置いておく、突発的な修繕が発生しこれぐらいかかるかなと思ってたら、うわそんなにかかるの、でそのタイミングですぐに融資を受けられればいいですけれども、結局その、 まあ、融資ね、確保するっていうのは自分の必要な動きかもしれないですが、社会的な流れっていうのをもう一つここで組んでおく必要があると思ってまして、でこれ何かというと、結局政府がその支援をするっていう順序として、石油危機がってなった時にリフォーム業っていうのは一番後回しになるんですよね。一番後で、これ何かというと、一番は医療関連っていうのを一番、大事にしなきゃいけない。まあこれは理解できますよね。命に関わる部分ですか、うん、そこをまず政府としては支援をしていこうっていう流れになりますよと、うん、その上でじゃあ次に、どうなっていくかっていうと、中古よりも新築で、新築の中でもデベロッパーとか大手の住宅メーカーみたいなところに支援を行っていくという流れなんですよね。で、新築が建たないということは住居が確保できないという発想に至るわけなので、そういった大手の会社を守るところに支援策を打っていく。でも中古の物件のリフォームとなると、中古ということで、つまりすでに今人間が住める状況になっている、そしてそれを手直しするっていう発想については優先度が低いということなんですよね、うん、医療という命に関わるところに優先的に政府は支援をしますよ。そして次、住宅というところに関しては、新築、しかも、小さな中小企業の内容ではなくて大手、の会社、デベロッパーや新築のメーカーさんとか、に対して、住宅の供給をまずは、一定確保するという支援になってくる、中古のリフォームはかなり後回しになってくるよ、この考え方なんですよね。はい、それでもって僕たちが今できることは、今までよりもある程度潤沢に自己資金を確保しておくこと、そして、お金は借りられるときに借りておこうということですね。はい、というようなちょっとね、マイナス要素になるような話かもしれないですけど、でも僕たちは受け身を常にやっておかないと柔道ってできないですから、何かあった時の悲観的に準備をして楽観的に対処せよ、これは僕の消防時代の格言ではありましたけども、最悪の事態を想定して動いておいて、あ、結果そこまでじゃなかったなが一番いい、でもこのぐらいで済むやろうなって楽観的に思っていたけど、うわ最悪や、思ってたよりもひどい状況になったっていうのは、これ対処できないわけなんですよ。はい、この考え方でもって僕たちは挑んでいかなきゃいけないんじゃないかなという話でございまして、最後に一つだけ、これはもう参考程度です。向かい風の時にこそ攻めた人間が結果成長してるよっていうね、これも事実としてあるわけです。もうコロナが来た時なんかもう旅館業なんか軒並み撤退しはったじゃないですか。苦しい苦しいと、民泊も旅館業も、でもこれを乗り越えて残ったところがバコン跳ねてるっていうね、これをどう捉えるべきでしょうね。はい、成長するんならばどっちを取るべきなのか、みんなが引いている時にこそ攻めの一手を打っていく、この発想をかなり張り巡らせて深掘りしていくということも大事なんじゃないでしょうかという提案で締めさせていただきます。はい、ということでね、あ、今日火曜日じゃないですか。この間の土曜日に、サブカルライブ撮ったんですけど、それのちょっと前段後段トークまとめたやつを、すいません、昨日の晩に、いつもやったら出してるんですけど忘れてました。はい、失念してました。今日の晩にまた出しますんで、それまた楽しんでいただけたらなんて思っております。毎日楽しく発信、明日からも続けていきますということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。